そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
見ましたよ、私も。
あ、見ましたか、はい、もう楽しみでしょうがないですね、オンエアが。
うん、あのみんながどんな反応するのかが楽しみですね。
あ、そうですね、これはコメント書きたくなる作品かもしれないですよね。
そうだね。まあ私の感想は、思ってたより想像以上にポップでした。
おお、なるほど。え、もっと昭和っぽいとか思ってたんですか？渋い感じ？
キャラクターはね、伊藤さんのキャラクターだったからね。あ、伊藤さんの絵だっていう感じの、キャラクターデザインにはなってましたけれども。うん、もう少しアニメっぽいのかなって思ってました。なんか背景が漫画調っていうのかな。
あー、確かに背景は、そうですね。はい。何の作品のお話してるか、そろそろ言いますか。
はい。
はい。コンクリートレボルティオ超人幻想ですね。
はい。そろそろオンエアがね、始まるところですよね。
はい。私は、先行上映会に参加してきたので、もう3話まで見ちゃいました。
はい。私はネット配信の先行上映で1話だけ見たんですけど、3話まですごいんでしょ？もう、
いや、
早く次見せろって思いましたよ。
そうですね。こんなにも続きが気になる系の作品になると私はちょっと思っていなかったので、むしろなんかこう、私はもっとこう、ポップな世界観で、うん、ちょっとオムニバス的な感じになるのかなとかちょっと予想してたので、全然そうじゃなかったので、すごいもう先が気になってしょうがないですね。
まあ、個人的にはダンディーに次ぐ、はい、お祭りアニメになるんじゃないかなっていう予感がしてます。非常に楽しみです。そこアニでも応援しております。
はい、ちょうど10月8日の配信になります。そこアニ増刊号はコンクリートレボリティオ超人幻想の脚本を担当されております相川翔さんをゲストにお迎えしまして、小説超人幻想進化36年を特集いたします。
コンレモの前日談ということでね、世界観あたりはこの小説を読んでおくと非常にわかるんじゃないかと思います。まあ、小説先に読んじゃったから私ちょっとこの作品の世界があんなポップな世界になるんだっていうところがちょっと衝撃ではありました、
ね、なるほど、うん、確かに小説は、まあ、文字だからっていうのもありますけど、はい、いかにもなんていうんですか、進化ですけど ね昭和っぽいというか、
は
い、
昭和のミステリーみたいな感じがすごく、あの40代以上におすすめです。
本当に小説面白かったですよね、はい、お話もいろいろ楽しい、お話たっぷりしてもらってますので楽しみにしててください、
はい、ということでボンズ続きになりますけれども、今日の特集は
赤髪の白雪姫特集です。ゲストに安藤正弘監督、そしてワーナーエンターテインメントジャパンの宣伝をされております塚本雄一郎さんをお迎えしてお話を伺いしました。忘れないから僕が歌う、僕だけのためのなことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ、そこアニ突撃インタビュー。今回は赤髪の白雪姫より安藤正弘監督をお迎えしてお話を伺いいたします。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。監督の安藤です。
ありがとうございます。そして今回ですね、あのなんとご同席いただきまして、ワーナーの塚本雄一郎さんにも、お話いただこうと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まずは、まあ、分割2クールということで、後期のクールが2016年1月より放送開始という予定になっておりますけれども、まずは前期クールお疲れ様でした。
はい、
いかがですか、今はちょっと落ち着いてる。
そうですね。まあ一応この収録、まあちょうどオンエア、ね、終わった週、ね、まだ 週内なんで、なんですけど、まあスタッフもちょっと休み取れる人とって、まあ制作自体は引き続き、
そうです
ね、もうやってるんで、
まだ落ち着くのもなく、つかの間
だったんですね。気持ちはちょっと、とりあえずホッとはしてます。はい。
じゃ
早速なんですが、まあ、終わったばかりというところでもあるんですけれども、はい、最初にですね、監督になった経緯のあたりから伺ってみたいなと思うんですが、まあ、少女漫画原作ということで、まあ、どんな流れがあって安藤監督は今回この作品の指揮を取ることになったのかなっていうのはちょっと伺ってみたいんですけれど、
はい、
いつ頃？
そうですね、これが多分話が来たのが多分14年の春ぐらいなんで1年半ぐらい前でしたね。まあボンズの南さんから
やらないことこ
そうですね、こういうのがやろうかと思うんだけど どうかなみたいな感じで、読んでみるみたいな感じで、でまあ単行本というか原作を紹介させて
もらって、はい、
そう
読んだ時のご感想とかってどうでした？私たちどうしてもボンズで安藤さんっていうとストレンジャーが最初に出てきてしまうので、
それもかなりマニアックだと思いますけどね。
え、そうですか？
いやいや全然全然
ちょっと癒着がいや、もちろん花咲くいろはだとか、うん、そういう、まあ、女の子がすごく可愛い作品とかもやってらっしゃる印象もあるんですが、うん、ここまでの少女したものを安藤さんがやられるんだっていうのは最初にちょっとびっくりしたポイントではありましたね。
みなみさんも多分こいつ断るんだろうなって思いながら、そう、もう若干体が半分向こう向いてましたから、そう、前ね、向き合って話しましょうよみたいな。
向き合って物理的な。
そう。で、まあ単価本、まあこういうんだって見せてもらって、意外と僕の中でね、拒否反応っていうか、うん、少女漫画ってそういうなんか引くものがなかったんですよね、うん、っていうかどっちかっていうとなんか興味というか、あ、なんか面白そうだなっていう部分ですごく惹かれるものがあったのは、まあ、すごく覚えてますね、うん、あとまあ単行本何冊かこう出された時にすごく絵が素敵だなと思って、お話は読んだことなかったんですけど、うん、すごく魅力的だなと思って、あ、なんかすごく引きつけられるものがありましたね。うん。あとも、なんだろう、この白戦車っていう朱色の枠ですか、想定というか、変わらない歴史の、そう、あれがね、意外とこう僕の中でこう、ね、小学生の頃、本屋で立ち読みした頃、あの背表紙。
そうですよね。変わらないですよね。
そう。あの背表紙。あの朱色の背表紙、素敵だったなって思いながら、そう、まあ、そう思いながら僕買うのは冒険をコミックスだったんですけど、まあ、すみません、これマニアックな話で、これ誰もついていけないですよね。
多分喜ぶんですね。
そう、意外とこう僕の中で、あ、そう、そういう部分もあったりなんかして、うん、なんかすごく興味が湧いたっていうか、まあ、あと、そういう、進められるまで分かんなかったんですけど、意外と少女漫画って一回やってみたいなっていう部分がね、どっかあったのかなっていう部分はね、うん。
これまで原作付きで少女漫画っていうのはやられたこと
ないですね。そう。ないんで、そう。どっかね、すごく興味が湧いたというか、うん、一度やるんだったらそういう、まあ、女の子が主人公の作品とかやったことあるけど、純粋に、女の子主人公でも意外と見てくれる人が9割男の子だったり男性だったりするんで、それじゃなくて少女漫画っていう、まあ、純粋に女性が見てくれるターゲットの、ね、うん、ほとんどっていうところでこう女性に向けて作るっていうんで、すごくやるんだったらそういうのをきっちり一度やってみたいなと、うん、まあ、できるかどうかは別としてそう、ただまあ自分からやりたいっていうよりはぼんやり多分どっか隅っこの方でふっと思ってたのかなって、それで進められた時に、あっってこうすごく引っかかるものがあって、うん、釣られちゃったわけですね。
釣り上げられちゃう、南さんに。
そう。
じゃあ結構こう作品を読んだ時にこんなアニメーションになるだろうなみたいなイメージはなんとなくあったんですか？
どうしようかなとは思いましたけど、なんかとてもね、読んだ時すごくなんだろう、まっすぐでね、優しくて。もう眩しい作品ですよね。もう前向きな言葉しか出てこない。そう、後ろ向きな言葉、ね、負の部分がこう全くない。それでこうね、原作がね、8年近く続いてるっていう、もうすごいなと思って。そう、もうね、俺なんかこう後ろ向きばっか、負のエネルギーばかりで生きてきた人間にとっては、もうね、そう、まあ逆に真逆だから、そう、もうこれをやることによって。
自分の前向きになるかもしれない。
そうですね。あの、よどんだ心が少しずつ、こう、一本やるごとに、こう、 釣り上げられてちょっと磨いてまた沈めていくみたいなね。
え、こんな思いがあったって塚本さん知ってたんですか？
ちょっと知らなかったですね。
それは知らないですよね。
まさかそんな安藤監督の精神的な思いまで込められているとは思わずのこの質問だったんですけど、
ね、でも癒される
ね。
多分見てくれてる人もというか読んでる読者も多分そういう気持ちで読んでる部分も多分あるのかなと、
うんうん、そうですね、折れない負けないマスクっていう、憧れるから見てるっていうのがありますよね、
うんうん、なのかなと思って。そう、
なんか逆に映像化、まあ、アニメ化する上でちょっと悩んだというか、うんうん、ここはどういうことかなみたいな風に思ったところとかってありましたか？
まあ、やっぱ少女漫画の世界が初めてなんで、うん、やっぱ世界観とかそういう部分でそこにこう自分なりのこう落としどころというか、うん、まあ、一応正解はここにあるんですけど原作っていうんで、そこの世界観にこう自分の中でこう納得する、やっぱ独特じゃないですか、
うん、そうですね、
どうしてもこう男の子なんで、この王国はどういう風になり立ってるのかなとか、うん、そう、うん、圧政に苦しむ民はいないのかなとか、うん、そういうマイナスな部分からすぐね考えちゃうんでね、必要ないんですけどね、そうそうそう、この世界観ではね、うん、そういう、血で血を洗う争いはないのかな、ないのか、増えてんのかよって話ですけど、いや、必要ないんですけど、そうそう、この国の、こう、ね、主要産業は何なのかなとか、そう、じゃね、王様はどこにいるのかなとかね、なんかそういうところね、ばっかりこう気になっちゃう。
本当
ただ、まあね、この作品は、やっぱそこの、その、大長寺、大名のね、うん、その周りのキャラクターたちでこう織りなす物語でもあるんで、うん、そういう部分をきっちり自分の中で理解して、そこを見せていくんだっていうところで、得するまではちょっと、うん、それなりに原作の先生に聞いたりとか、
うん、秋月空太先生ですよ ね、
お伺いしたりとか、なるほどと思いながらこう、
うん、結構原作の、まあ、秋月先生とディスカッションされるような場面とかも、
そうですね、まあ、お会いしたのはそんなに回数はないんですけど、あとただ、まあ、シナリオ、
はい、
うちというか本読みの時は最初の構成からまあそれ見てもらって、まあ、意見もらって出来上がったプロットでちょっと意見もらって、シナリオ最終的なところでセリフの細かいニュアンス、やっぱりこのキャラクターの話し喋り方とか、このセリフはこのキャラクターの方がいいかなみたいな、そういう部分で非常に細かくアドバイスもらって、決定稿にして、作業に入っていくっていう、まあ、基本原作ベースではあるんですけど、どうしても隙間隙間で、アニメーション的なオリジナル部分を入れたりもしちゃうんで、そういう部分でいろいろと、アドバイスを、
そのさっきその安藤さんがその、うん、まあ、国の特産物は何かなみたいなお話されていたの結構私印象的で、少女漫画ってすごい、まあ、ざっくりとした言い方をすると、まあ、キラキラしているものっていう感じがする中で、赤髪の白い君はすごい地に足のついたというか、もっと踏み込んでいくと、なんか男の人がちゃんと筋肉を感じる男の人というか、なんかただただ女の子の憧れのかっこよさだけじゃない男の人としての魅力があるなっていうのをすごく感じて、この作品に。
そうですね、確かに地に足のついてるかといって、ね、別にリアルってわけでもないし、そういう泥臭いのとちゃんと爽やかな、
そうですね、
作品のところにこの絶妙なところにこう立ってる作品だなと思って、
なんかその、まあ、原作の爽やかさにその安藤さんの色味がそこに加わってるのかなっていうのを私はちょっと思いましたね、
うん、どうしても脚本の方もそうですけど、女性の方の感性が多い作品だなと思ったので、それに触れて安藤さんがどう作るのかなっていうのはすごく放送始まる前に興味があった部分ではあったので、なるほどって思った感じですね。
なるほど。
はい。男性的な切り口がやっぱりちょっとどこかどこかに入ってる。
あるのかな。いや、あまりよくわかんないですけどね。
そう、なんか脚本打ちの時とかってやっぱこう女性が多いんですか、その会議の場って。
そうですね。まあプロデューサーは男性、ね、松田さんとか、まあ南さんとか、かなりね、それもうおじさん族が多かったりするんですけど、まあ確かにライターさんは女性、まあそこはちょっと意識的に女性、シナリオに関しては女性の意見が欲しいなっていうか、
ね、
まあ作品が少女漫画なんで、そう、男 だと、まあ、そこから読み解くのがすごく時間がかかったりするんで、うん、まあ、そういう部分をさらっとこう飛び越えていけるというか、まあ、当たり前ですけど、
はい、
あのすごく慣れ親しんでる人たちの方がすごく、あの
結構
答えが、
まあ、意見交換の時とかに、うん、あ、そうなのって思ったこととかってありました？
そうですね、具体的なことは忘れてましたけど、
はい、
なるほどと、そうなんだって、
女子はこうなんだって、
そうなんです、あの、うん、第一話でね、これはそう、王子様が空から降ってくる、ね、女の子が空から降ってくるじゃなくて、王子様が空から降ってくる、こう、そこなのよって言われて、そうなんだって、そう。
そこなんですよ。
そうそうそう。
女子は。
俺壁乗り越えただけだと思ったら。
いやいやいやいやいや。
そうなんだ。
こう、白雪と同じ目線でですね。
そうなんだと思って、それ聞いてから、あの、そこのコンテはちゃんと意識して頑張りました。へえーとか思って。意外と2コマぐらいでふっと終わってもらうそう、これはね、王子様が空から降ってくる。そうなんだよ。へえーと思って。
確かになんか漫画読んでても、女子が少女漫画読む時の、あの、なんていうんですか、妄想を膨らませるコマと男性が読む時の考えを膨らませるコマってなんか違う気がするね。
そうなんです
か。そうなんですよ。そうなんですよ。
勉強になります。いや、まあ、そういう部分、ね、まあ、結構すごく、あの、女性の意見は大切かなと思って、ね。
まあ、じゃあその女性の意見を結構大事にされた現場なのかなと思うんですが、逆にこう安藤さんがここは絶対に外せないというか、まあ、あえて少女漫画らしさを外してみたっていうところとかってあったりしたのかなと。
ないないない。
あ、ないですか。
そうですね、
完全に女性によって、
うん、そうですね、それを、まあ、自分の中で解釈して出すっていうところで、それでも答えになるかどうか、ね、答えして正解かどうか分かんないじゃないですか。結局僕を介して出てるわけで、意外と知らず知らずのうちに男性寄りになってるかもしれないしっていうところがあるんで、ね、少女漫画らしさを外すっていうほど少女漫画知ってるわけじゃないんで、
少女漫画今回のためにいろいろ読んだとかそういうことはしなかったですか？
すいません、勉強不足で。そうですね、それぐらい やれよって感じですよね。原作だけは言いましたよ。
もちろん。
そう。あの、
何度も。困っちゃうよ。
そこはね、そこはもうちゃんと、あの、僕なりに、そう、
頑張ります。本当、いろいろ読んでもらいたいんですよ。私、赤髪の白雪姫は本当に原作が気になっちゃって読んじゃったんですけど、久しくこんなにキュンとしたことはなくて。めちゃくちゃキュンキュンしますよ、いいですね、この作品は。最近こう、まあ最近っていうか、まあずっとですけど、少女漫画でも、まあ、最近普通にいる高校生を描いたものもあれば、メルヘンの、まあ、異世界ものもたくさんありますけど、いろいろ私も読んでますけど、いや、こんなに、なんていうんですかね、ヒロインも男らしいのに可愛くて、みたいな。
そう、凛々しいですよね。
凛々しいですよね。本当、凛としたっていう言葉が似合うヒロインだなと思いますね。
そういうところがすごく人気が、根強く人気があるんだろうなって。
そこから本来のヒロイン像っていう感じはしますよね。その自立していく女の子に一緒に高め合っていく男の子っていうストーリー展開っていうのは、
でもね、王子もその装飾系っぽくなさすぎない感じは素敵だなと思うし、
絶妙ですよね。
そう、全王子とかね、剣の震えとかもかっこいいしね。
かっこいいですよね。その少女漫画のアニメだとそこまで力が入らない部分にとても力が入ってるなと私は感じて、
そうですね、アニメ化された上で、まあ、光秀とキキとかも結構稽古とかしたりしてますけど、
あ、そうですね、僕は、まあ、先生の方からもそういう部分はなるべく、あの、頑張ってくださいって言われたので、できる限り頑張りますって。
あ、そうなんですね。秋月先生からもそういう、
そうですね、あの結構アクションがお好きなのかな。うん、そうなんですよ。初めて会った時にストレージャー見てましたって。
おお、そうだったんですか。
気遣ってくれたのかもしれないですけど、ね。
いや。
僕、そう、良かったですよって。もう、そう、僕、本当、その言葉に結構弱かったりするんで、ストレンジャー好きでしたっていう人にね、俺も悪い人いないなと思って。頑張っちゃおうかなって。まあ、そういう意味でも、なんかアクションが好きなんで、アニメ化するに、まあ、アクション部分が、頑張ってほしいと思ってますみたいな感じだったんで、もうなんか雰囲気的にはね、どんどん増やしていいですよみたいな感じだったんですけど、そう、さすがに原作にない分をね、あのシチュエーション増やすとちょっといろいろと問題があるんで、あの原作にある 中心の出演者はできる限り、うん、あの、うん、テレビシリーズのできる範囲内で頑張らさせてもらいますって感じで、そう踏んで、まあ、やってる部分があるんで、まあ、それでも一応少女漫画っていう枠の中では、うん、あの見せたいなとは思ってます。あんまり行き過ぎないようにね。
そうですね、
うんうんうん、そこ意外と
そこがキレッキレになりすぎても、
そう僕意外と軽く飛び越えちゃうんでそう
癖が出てしまう
ので、そうそういろんなとこ飛んじゃうんで、そう本当あのそこは、うん、
なんかラクスドの時とかすごいかっこよかったもんね。
まあ結局スタッフが頑張ってくれるかどうかでもあったりするので、いや本当そういう部分は結構それなりに気をつけた部分ではありますね。
ありがとう。ちょっと私たちからばかり質問するのもあれなのにですね、今回あのリスナーの皆さんからもちょっと安藤監督に質問を募集してみました。いくつか持ってきてみましたので、それからも読み上げてみたいと思います。
はい、
じゃあコメントを読み上げさせていただきますね。ジョニーさんからのコメントです。スタッフ集めも監督の重要な仕事の一つだと思うのですが、本作のスタッフを集めるにあたって心がけたことやエピソードなどがありましたらお伺いしたいです。個人的にはここずっとリアル方向の作品に関わっていた高橋久美子さんがキャラクターデザイン創作官だったこと、ボンズ作品初参加の篠原俊哉さんが絵コンテのローテーションに入っていたことが気になりました、というコメントです。ありがとうございます。先ほどもねちょっとあの脚本に女性の率が高いとかいう話も出てきましたけれども、まあ、あの高橋久美子さんのご起用だとか、はい、まあ、スタッフ感もちょっとお伺いしてみたいなと思いますね。
は
い、
マニアックな質問ですよ ね、 もうね
みんなエンドロールそこ見てますから ね、
ね、あのもうこのラジオの特徴なのかねそう、まあ、でもあの登場キャラクターについて聞かれるよりは喋りやすいっちゃ喋りやすいのかなってそうですね、
まあ、私はあのシリーズ構成に赤尾デコさんが入ってらっしゃるのも結構おおと思うところもありまして、
そんでその最初南さんと話した時に女性の人にあのシナリオは中心で回していきたいなって話はして、ああそれいいねっていう感じで、うん、その中でこう何人かして、まあ赤尾さんは僕初めてだったんですけど、まあ、初めてってところもまた新鮮でいいかなと思って、まあ、この作品は前にもやられてるんで美奈美さんの信頼も厚かったんで、じゃあっていう感じで、お願いした部分はありますね。あの、まあ、ベテランではないですけど、そういう若い人の若い部分での 女性としての感性やなんか、この白雪、ね、赤髪の部分をこうアニメ化するに際しての部分でちょっと、ターゲットに近い部分、見てくれる視聴者に近い部分の目線でこう読み解いてもらえると助かるなって、そういう部分はありますね。
まあ、高橋さんとかも書かれてます。あと篠原さん
ですね。そうですね、まあ、高橋さんに関してはやっぱり、この作品やっぱ長いんで、結構デザイン絵も8年の間に随分こう変わっていったりも絵柄もしてるんで、その中でこう白木の髪の良さも変わったりするんで、まあ、アニメはまあそこまでちょっと変化がなかなかちょっと追えない部分もあったりするんで、まあ、最大公約数というか、まあ、見てる人が納得できる範囲内で、まあ、漫画と違ってアニメはもう、ね、100人単位でスタッフがこう参加するんで、そういう人たちが描きやすいそのデザインとして落とし込める人っていうところで、まあ、高橋さんがすごくあの今までいろんな原作の作品でこうやられてきたんで、高橋さんの力でちょっとそういう部分をまとめてもらえるとすごくあの安心できるなっていう部分でお願いした部分はすごくありますね。そういう意味では、まあ、女性という意味ではあの音楽の大島さんとかも、そうですね、あの元の作品でテンペストってやった時も大島さんだったんですけど、その時僕初めて監督として仕事して、まあ、テンペストは結構変化球的な恋愛ものだったんで、かなり、ものすごいボールがあっちに飛んでいくような、それでも一応恋愛ものの、なんで、それとはまあ真逆の、ね、向こうがかなりいいんだとしたら、こっちは明るいね、ああいうような部分で、そう、大島さんのそういう部分を出してもらう感じで、その正統的な王道の作品をちょっと一緒にやってみたいなっていう部分で、あの結構そういう作品も大島さんやられてるんで、実写とかでもそうなんで、ああちょっとそういうのを一緒にやってみたいなと思って、大島さんの音楽だったらすごくあの この作品の持つ品のいいテイストを音楽で一段上げてくれるかなと思ってお願いした部分はありますね、
うん、弦の音の使い方が私すごく好きで、大島さんのなんかヨーロピアンな、ね、雰囲気というか、
ね、優雅で、僕もヨーロッパで撮られて、ね、あちらの方で撮られてる、みたいですね、そうね、いつも録音に来てくださいよって言われるんですけど、まあ、意外その時はあの忙しくて
本当海外まで
申し訳
来てくれと、
そう、あの本当すいませんって感じで一回行ってみたいんですけど、 そう、まあ、そんな感じで、そうですね、うん、まあ、篠原さんとかはね、ボンズ作家かなのかな、ちょっと、まあ、僕はボンズでお願いするのは篠原さん初めてではあるんですけど、そうですね、まあ、原作読んだ時にまあ、合ってるなと思って、うん、スタッフ考えた時に、大概スタッフ考える時はあの監督がいかに楽できるかっていうところ
をもちろ
ん島田、うん、さんの思ってるそう叙情的なそう描き方とか、うんうんうん、男性なんですけどすごく品のある落としどころとか、あすごく女性的だなって思うところが他の作品見てあったんで、もう島田さんは先にお願いしたいなっていうのがあって、うん、まあちょうどこれやってると、あ原作それで読んでる時に島さんの作品を手伝ってたんですよね。でその時漫画読んでる時に、まあ、ダビングっていう音入れの休憩時間にこう読んでる時に島さんの漫画見て、あこれうちにあるみたいな感じで、 ご家族、そうそうそう、よん、あのもうずっと最初の方が読んでたみたいで、もう、まあ、そういうのもあって、じゃあやりましょうよ
引き入れた
そうそうそう強引に、家族も喜びますよ。お子さんも喜ばれる。
確かに、そうですね。
お母さんの、そう、喜ぶ作品やりましょうよ、みたいな感じで、半ば強引に。そう、すごく、やってもらってよかったなと思ってます。本当にそういう部分は、いい感じで、4話、9話、12話と、やってもらって。
なんか他に触れていきたい、うん、まあ、女性という言い方をされてますけど、そういう方がいらっしゃったら、
まあ、一緒に仕事してからこう作品決まってから実は原作読んでましたっていう人が多くて、そう、そういう部分ですごくあこの作品やっぱ根強いなっていうかね、そう、あの美術監督の岡崎さんとかも、うん、決まった後で、そう、そう原作最初から読んでましたみたいな感じで、じゃあもう岡崎さんがファンとしてアニメでこの背景だったら納得できるっていうところで落とし込んでって感じで、そういう意味では好きな人がやって、ね、スタッフにいるっていうのはすごく、まあ、緊張感もありますけど、うん、安心して任せられるっていう部分はありますね、うん、すごく心強いです、
うん、違和感がないというか、その本当にその世界観に合ってて自然な背景であったりとか映像作りだなって感じてたんですけど、うん、お好きな方がやられてたっていう話を聞いて、なるほど納得です、う
ん、いや多いですよ、動画監督の亀山さんとかもファンだって言ってましたし、うん、さあそういう人、自分の好きな作品だったらいつもよりも
それ気合入って
ますよね、そうそう頑張ってくれるのかななんて勝手な期待をしながらそう無理なお願いもできるのかなとか、そう、そんなことばっかり考えてます、はい、
ありがとうございます。じゃ次の方の、質問読ませていただきますね。 B さんからの、質問です。キハルが白雪に赤い髪珍しいわね、初めて見たと話しかけるシーンがあります。キハル役の斉藤千和さんといえば同じ白戦車の暁のヨナで、同じように赤い髪で珍しがられるヨナを演じていたので思わず吹いてしまいました。キハル役が決まった時には千和さんがヨナを演じていたことはご存知だったのでしょうか。もちろんキハル役としては千和さんはぴったりだと思っていますが、それはそれとしてどうだったんだろうという疑問が浮かんだので聞いてみましたということです。
はい、いやいや、あのタイトル知ってたんですけど、
はい、
そう、うん、あと赤い髪の作品が前にあったっていうのも、そう、あのなんとなくは聞いてはいましたけど、
こんなにシチュエーションが類似していたとは、
うん、すいません、これは少なくとも僕は全く知らなかったですね。
千代さんの、まあ、キャスティングとかはまさかそこを狙ってとか
も、いやそれもないと思いますよ、うん、あんまりそういう、うん、面白キャスね、そういう部分のことは多分音響監督が選んでくれたんですけど、あんまりそういう風になんかね、作品外のことで選ぶってことはないんで、うん、まあ、合うからあの選んでくれたんだろうなとは思ってます。メインでなくても、まあ、それに重要なキャラクターは一応方向性というかキャスティングの方向性が聞かれて、僕の方からこういった感じの、うん、方がいいんだっていうのを話して、いくつか候補何人か、挙げてもらって、それを聞いて あとはスケジュールみたいな感じな部分もあったりしますし、その前の週に決まった来週のアフレコをこういうメンバーで行きますっていうので聞いて、あ、意外と有名な人来るんだってそういうサプライズもあったりして、そう、1回しか出ないのにとか思いながら、そう、
私たちは最終話についてそれをすごく感じておりましたけど、
そうですね、僕もあれ、あ、これなんか最終話だからサービスしてくれたのかなとか音響感とか、そう、分かんないですけどね、
劇団メンバーが豪華すぎるという、
劇団だからなのか、いや分かんないですけどね、そう、まあ、うん、まあ、1回しか出ないけど、まあ、そんなにやっぱあの話数の結構中心どころではあるんで、うん、結構キーポイントではあったりするんで、そういうところはやっぱちゃんとそれなりにやっぱできる方を音響監督が選んでくれたんだなと思って、うん、ええ、
せっかくなのでちょっとキャスティングのお話もまあ伺いたいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、かなり豪華メンバーというとかなりざっくりしてますけれど、まあ、白雪にしても早見沙織さん、
はい、
して、前王子大阪亮太さんと、一番私が気になったのはイザナ王子も気になるところですけれど、はい、石田明さんですね、はい、まあ、キャスティングはどのような経緯で、
まあ、基本、まあ、オーディションですね、あとはそうですね、キャラクターのバランス善を決めたから、じゃあ善だったら白雪はみたいな、白雪から考えて善はじゃあみたいな感じなバランスで選んでいく感じですね。そこはまあ、プロデューサー含め、まあ、今回だと原作もなんで秋月先生の意見も、聞いて、で、まあ、みんなが納得する形で落とし込むっていうのが、まあ、基本的なあれで、まあ、それは他の作品でも、まあ、僕が今までやってきた作品は基本そういう感じではやってるんで、
なんかちょっと思ったのが、うん、三早とかあとその劇団員とかで、うん、テンペストの人たちがいっぱい出てるとか思ったりして、
それはね、まあ、でも別にギギしてるわけじゃなくて、三早とかは、うん、何人か候補、まあ、こういう感じで行きたいなと、まあ、男性キャラクターも多いんで他のキャラクターにない感じのっていうところで、こういうイメージみたいな話を若林さんに話して、若林さんから何人か候補した中に豊永君も入ってて、まあ、一発で、あ、こ、うん、この声だったら他のキャラクターと被ってないし、うん、すごくいいなと思って、
あとはまあ、ラジオ王子ですよね。
ああ、はいはいはい、
ラジオ王子1話で聞いた時、まあ、導入の部分なんでどうしてもまずは豪華だなとも思ったし、うん、あとラジオ王子めちゃくちゃよく動きますよね。
まあ、1話そうね、あれはまあスタッフ、うん、アニメーターさんが、頑張って愛があったのか、そう衝動の吐き出しなのか分かんないですけど、すごい良、かったですよ、本当。そういう意味ではボンズ作品なんで、そういう要所要所で頑張ってくれる人がいるんで、そういう部分は根底をより膨らまして描いてくれるんで、うん、そういう部分は本当フィルムになってすごく役者も面白く、またそこにこう輪をかけて演じてくれるんで、すごく良かったですね。うん、
なんか動かして面白いキャラクターとかがもしいれば伺ってみたいなとも思うんですけれど、
やっぱラジじゃないですかね、うん、
そこはやっぱりラジ、
うんうん、そうですね。ただまあやっぱ原作があるんで、一応ちゃんと原作の範囲内でここまでなら大丈夫っていうところの落としどころはちょっといろいろとデリケートに考えながらやってます。ええ、
私の話をしちゃうと、私は帯がすごく好きで、っていうか原作を読んだ後にアニメを見てもう帯がさらに好きになって、
いや帯ファン多いですよね。
いや、ファンになっちゃいましたね、本当。
いや、でもそうですね、アニメからファンになっていただけるのはそれも作ってよかった感じなんでそれはそれですごく、
なんか年齢感が前の、1つか2つ年上という設定だったはずなんですけど、うん、なんかまあ、声の岡本さんも相まって、なんかちょっと猫っ気のある可愛い感じと、うん、でもお兄さんなんだなっていうのがすごく、うんうん、立体感を伴ったなという、
そうですね、
思いましたね。
そこは本当やってもらって初めてこうプラスプラスでこう出てくるところもあったりするんで、僕もすごくそこは良かったなって思ってます。
続きましてですね、金猫さんからの質問、こちらも読ませていただきます。赤髪の白雪姫、いつも楽しみに拝見させていただいています。東宝 BS 富士での、視聴なので1期12話の放送を楽しみにしております。 作品中の画面演出について特に光の表現が綺麗だなと感じています。例えば部屋の窓から差し込む光線の中に浮かび上がるチリ、そしてアナログ制作時代で多用された透過光による入射光の表現など、自分には際立って目が惹かれてしまいます。そこで質問ですが、監督が意図的にあるいは意識的にこの作品で画面の演出で狙って行っている演出効果とかありましたらお聞かせください。またシリーズ構成についてですが、シリーズ序盤の頃は原作1話分にアニメオリジナルの描写を追加してアニメ1話分に、中盤以降は原作2話分相当をアニメ1話分に構成していると思いますが、作品のシリーズ構成にあたって心がけていることなどはあるのでしょうか。よろしくお願いいたしますということです。
はい、
ありがとうございます。お光の描写とか、うん、注目して見てらっしゃる方もいらっしゃいます ね、 ね、
細かいですね。、うん、ありがたいですけど、そうですね、狙ってやってるっていうか、まあ、あんまりねこの作品やっぱりそういうなんかこうこれ見よがしな、ね、狙ってやるとちょっとやっぱ違うのかなっていう部分が、かといって淡々とやりすぎるのもねどこにも引っかからなくなっちゃうんで、そういう部分でやっぱアニメーションの表現としてやっぱその落としどころはちょっとやっぱ難しいなっていう部分ではありましたね。やっぱやりすぎない感じで品よくキラキラさせたいなって思いながら、そうなんですよね。なんで、まあそこはやっぱどうしても理屈で考えちゃうんで、キラキラなんでキラキラするんだろうとか思いながら、そう、部屋の中暗いし光が差して埃があるからキラキラ、ここキラキラしてもいいのかな、いいよなっていう、
そう、埃とか。
埃でもキラキラしちゃうのよって、そうとか、そうなんだ、一話で白雪が冒頭キラキラしてるのかなったら、きっと朝露を浴びてそうキラキラしてるんだっていう解釈でキラキラさせてますよっていう、あの決してあの、うん、
ただキラキラさせてるわけじゃないんだ、
一応そういう理屈の中でこう落とし込みながらこう、うん、あんまりそういうの考えすぎるのもどうなのかなとは思うんですけど、ちょっとなんとなくそういう部分は善がこうね、壁から1話で現れた時、なんでキラキラしてるのか、いやでもキラキラさせて、なんです、どうしたらするのか、いやでも走ってきたから汗だろって。
そうだったんだ。そっか、
うん、それがかっこよく、うん、いい感じで光に反射してキラキラ下に決まりないっていう、そうそんな感じで、一応なんとなく理屈をあれしながら、まあでもあるラインを超えた、まあそういう部分でこう抑えながら、クライマックスあたりではまあある意味そういうのを外してするでしょっていう感じでキラキラさせる場合、まあやっぱそういう部分のやっぱためと、うん、こっから先はみたいな感じで、そうすることで緩急がうまくつくといいなっていう部分は考えてはやってました。やっぱそういう部分でちょっと抑えていかないと、なんとなくやっぱ少女漫画なんでふわっとした、ただこの作品原作は意外とこうイメージ背景とかもあったりするんですけど、それはちょっとやっぱアニメーションでやるっていう方法もあったけど違うのかなって思いながら、この作品ではあんまそういう風にはしてないんで、そうじゃない部分でじゃあ現実の背景の上でキラキラさせるのどうしようかなみたいなところで、ここはちょっと、うん、意識的に考えながらはやってます。うまくいったかどうかは分かんないし、まあちょっとこれからも多分考えながらやっていくとは思うんですけど、まあでも最終的にそれが品よく見えるのはやっぱ本当スタッフの力ではあったりするんで、撮影監督の久田君とかがすごくそういう分の品の良さを、かなり意識してデリケートにやってもらってるんで、そういう分はすごくよく出てると思います。
個人的にはもう本当にその光る理由付けみたいなのをつけていただいたことによって、その世界観の繊細さとか空気感みたいなのが出てたなと思って、すごく見て美しいアニメになったなと思うんです。
ありがとうございます。
そのあたりがこう地に足ついてる感につながるのかもしれない、う
ん、風が吹くところとかとても綺麗で、
うん、そうですよね、まあ、あそこの辺もねやりすぎとあれのこのさじ加減が非常に難しいけど、まあ11話とかは、まあ、ここはやってもいいでしょうって、ちょっと舞台チックじゃないけど木漏れ日差すわ、風吹くわ、しかもこの瞬間みたいなね、そう、まあ、森もすべて2人を応援してるのかみたいな、
なんかさっきと発言がだいぶ乙女チックになりましたね。
そう、もうなるべく入り込んで、
なるほど、
うん、あの気付けとね、ちょっと気付くとすぐ殺伐としてあの天方に行っちゃうんで、
なるほど、
一応そういう部分を潤すためにも女性スタッフじゃないけどね、ライターさんの力とかを借りながら、
女性の空気感が大事ですからね。質問もう一つ後半の方で、まあ、シリーズ構成についてというふうにも書かれておりますけれども、
はいはい、そうですね、うん、まあ この作品であるとするならばやっぱ、うん、やっぱ原作の良さをどういうふうにワンクールの中に入れ込めるかっていうところで、うん、ラストをどこに持ってくるのかっていうのを考えながら圧縮してね、こうギュッと何本もエピソードをこうあれして見せるっていうやり方もあるけど、うんうん、まあ、この作品はどっちかっていうとゆったりするのが多分いいんだろうなっていう、ただまあそのゆったりって言っても緩慢とか冗長さとかはまた違うなんか気持ちのいい時間の流れじゃないけど、うん、そういう、うん、のがなるべく出せる感じで、あまりぎゅうぎゅう詰めにしない感じで、ラストはまあ4巻のあそこの持ってきて、うん、ただまあ前のエピソードとか過去の話はなるべくワンクールに入れたかったんで、うん、ここはやっぱワンクールで見せたいなっていう、やっぱ前を立たせたいっていうか、うん、前がやっぱ主役なんで部分もあって、白雪もそうなんですけど、
前の過去回って、うん、作画監督は斉藤さんでしたっけ、前の過去回は違ったっけ、
小作家は斉藤君ですね、作家は斉藤さん、あ、佐々木さんっていう女性の方がやったりもしますけど、あと、あ、小森さんが、あ、そうです、あ、そう、その間小森さんですね、うん、
あ、斉藤さんとはまたお仕事されてるじゃないですか、うん、そういえば
斉藤もデザインやってましたね、なんかね、あの、うん、悪者デザイン、
悪者
そうそうそうそう、思い出しました、え、
あの、悪者デザインですか、
うん、あの結構負のエネルギーな、ね、塊のキャラクター数少ない、そうそうそうそうそう、
若髪の悪者ってザ悪者感がありますよね、
そうです、まあ、一応原作にはの上で、
そうですね、
はい、斉藤も原作を意識しながら、うん、あの結構そうですね、最初悪者デザインしてますね、5話でもしてましたね、5話の盗賊とかも、そうしてたような気がします、まあ、あの楽しんでやってますよ、
なるほど、
まあ、斉藤君も先生ストレンジャー見てたよって話で、そう
言ってました、ね、
だから参加しようよって感じで、そう誘ったりしながら、
5話とかの段階では私まだ原作途中までしか読めてなかったんですけど、うん、主家とか本当は悪いやつじゃねえかみたいな見方をしてて、うん、わあ、もう私汚れているみたいな、
汚れてますよね、凄まじく汚れてますよね、
すごい、いやいや安藤さんと斉藤さんだったら何が裏切るか分からない、
まあ、確かにね、いやいや、そうそう、欲望の、ね、渦巻く作品も多かったですから
今回はあの綺麗な症状的な引き出しの部分で、はい、やっていただいているということで、
そうあんのかって思いながらやってますけどね、探しながらやってます引き出しを、
いや、なんか変なオチになってしまいました
が、まあ、そういった感じで、まあ、なんか、うん、やっぱりワンクールとして綺麗に、最後はちょっとそういうお城2つのエピソードですね、あの禅たちが町に行くエピソードとお城の開放日みたいな、うん、そういうのを2つ合わせてちょっと余韻的なもので、こういう時間がまた次も見たいなっていう、ワンクール飽きますけどみたいな、そういう感じでこういい感じで余裕を持って終わらせたいな、もうお話的には11話で終わってるんで、一つ区切り的にはついてるんで、そういう部分で12話があるのが、まあ、この作品らしい感じかなと思って、う
ん、なんかお祭り感というか楽しく終わって、
そうですね、
次も楽しみだなっていう感じですよね、
飛んだりねしながら、そう、うん、そう、
いや、ありがとうございます、いろいろなお話聞かせていただきました、まあ、後期クール1月までちょっとお待ちくださいっていう感じの状況になりますけれども、ね、皆さん円盤第一期のねDVD ブルーレイとか見ながら待ちたいなと思います。ではここで塚本さんから、
はい、はい、ですね、今日たまたまですね、
あ、たまたま、はい、
たまたまここにですね、
おー、
一旦が、
かわいい、めちゃくちゃ綺麗ですね、これ、
たまたまですか、
たまたま
たまたまです、
びっくり素敵ですね、この装飾、これは、この、なんですか、カバーのイラストは
高橋さんですね、
あ、高橋さんが描かれたんですね、は
い、白雪のですね、白押ししてあるっていうね、
素敵ですね、背表紙もこう日本語じゃないっていうのがすごく素敵ですね、
かなりおしゃれですよね、うん、もうこれだけでも飾ってくださいっていう感じになるんですけども、1話と2話を収録してまして、9月30日に発売になりますというところです、はい、で、特典なんですけれども、秋月先生書き下ろしのコミックスが入っておりますというところなんですけれども、はい、
すごいね、
そうなんです、すごいです、これはもう必見ですよね、うん、っていうところと、あとはですね、7月の4日にですね、赤髪の白雪姫の、まあ、先行上映会ということで、あのイベントをやらせていただいたんですけれども、そちらであのキャストの皆さんのトークショーの部分を DVD に収録したものがこちらに入っておりますと というところでして、まあ、このトークショー実はですね、その1話を上映する前のトークと終わった後のトークというふうに2パートに分かれているので、まあ、ご覧になる前にブルーレイを1話をご覧になる前にそのイベントの DVD を見ていただいて、それ1話を見てまたキャストの皆さんのトークを見ていただくっていうのが、またイベントに参加したような気分にも浸れるかなというようなところです。ぜひぜひ買ってください
はい、順次こちらも、はい、
静かにですね、はい、そう、もう強く出てもいいんじゃないですか、
ね、だから本当これをね毎月集めているだけで1月になってしまいますからね。
そうなんですねもう何回も見て擦り切れるぐらいにですね、
はい、
見ていただければと思います。
本当これ素敵、
素敵です ね、 ね、
え、これは1巻が白とかで2巻からはまた別のカラーとかになってるんですか。です
ね、色は基本的にはテイスト的には同じ です、ね、2巻は一応全のイラストになると。これもすごいです。
横文字なんですね、これタイトルね。
横文字です。
ね、
横文字。
うん、このなんていうんですか、背表紙
帯、
ね、帯か、帯部分外しちゃったら本当におしゃれな。
うん、そうなんです。もう、うん、あの汚いところに置いておけないっていう、
ね。本当そうですね。私の部屋はまずいので
。ぜひぜひ飾っていただければ。
はい、
はい、
ありがとうございます。それではですね、まあちょっとだけコキクールの話とかどんな話するのかなっていうのも聞けたらなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
はい、どんな展開が待ってるんでしょうか。そうです
ね、まあ、基本は原作ベースで、うんうん、まあ、進んでいくんですけど、まあ、ワンクル、まあ、アニメから入った人はこうワンクル目はこう1話完結が結構テイスト的にあったんですけど、ちょっと2クル目から少し趣が変わって感じになると思います、うん、結構善と白雪2人に大きなこう
試練
があったり、ラジオの復権があったりね、ちょっとまあ見どころがいくつもある、こうまたワンクルーとは違った展開ではありますけど、一応やっぱ原作のこの赤髪の白雪姫 の、 この持つテイストの中でこう見てよかったなって、こう気持ちが癒される作品になるよと思いますので、楽しみにして、
楽しみにしております、はい。というわけで今回は赤髪の白雪姫より安藤正弘監督、そしてワーナーの塚本雄一郎さんをお迎えしてお話を伺いいたしました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりました安藤監督、結構ぶっちゃけてくれました
本当ですよね、
うん、面白かったね、やっぱ今回もね、
なんかもうどんどん回を重ねるごとに慣れてきていただいてるのがすごくありがたいのと、さすがそこは兄さんですねみたいなあのリスナーさんからの質問もやっぱり独特なんだなっていうのを改めて思いましたね。
そう、こういうことを持ってっていいのかなってたまに思うんですけど、
思います、ね、
素直にこうそれを答えやすいって言って喜んでもらえるとありがたいなって思うことありますよね。
2期も応援してます。
楽しみです、はい、まあね、もう1期の最終回が綺麗に終わっちゃったからさ、まあ、ある意味これで終わりでも納得しちゃうぐらいの綺麗な終わり方だったよね本当にね。
そうですね、うん、もう私はちなみにこのね収録終わった後とかに原作読んだんですけど、あれはやらないんですかとかいろいろ聞いてい
っち
ゃいました、
ね、
はしゃいじゃいましたね思わず。
まあね、2期はこれから、一応ひとまとまりした後の2人の試練みたいな話になるんだと思うので非常に楽しみにしております。1月スタートです。さて来週の特集は、
はい、来週はやってまいりました2015年夏アニメ最終回特集です。
はい、1人2作品まで、
はい、2作品までということです。投稿お待ちしております。投稿の宛先はそこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから投稿お待ちしております。今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、国王さん、青梅財団さん、SAL さん、みきおさん、トレビさん、 EAY555 さん、まきさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、かきつばたさん、金猫さんのサポートにてお送りいたしました。
サポートチケットご購入ありがとうございます。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
汗ひとみでした。時に考えてしまうの、明日はどう
ソコアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。